ラジオで和歌山
発見お宝白浜町。
この番組は和歌山県市町村振興協会の提供でお送りします。ラジオで和歌山のナビゲーター香川沙織です。この番組は2年半前の2007年4月に始まりました。和歌山県内30市町村を訪ね、先月から2巡目に入りました。今月ご紹介する町は白浜町です。白浜町のイメージと聞かれると海、温泉などの答えが返ってきますが、平成18年3月の旧引川町との合併で山や川の魅力も加わってるんですよね、
う
ん、
そうですね、確かにね、
合併したんですね、うん、
合併して広くなりましたよね、
はいはい、でも白浜町言ったらもうなんか観光の、もう和歌山の観光といえばもう白浜、
そう、代名詞ですね、
ねえ、すごい町でございます。
ではその中からですね、うん、お二人はどんなイメージ、具体的に言うと、白浜町、
白浜町、
白浜町ですか。やっぱりね、ヤシの木、
ヤシの木、
ヤシの木っていうか、もうそこに入った瞬間に南国の雰囲気が、もうなんかもう街自体がテーマパークのような感じがしますね、
はい、本当にこう水着でものんびり歩けるっていうようなね、
そうですね、
そんな感じありますよね、
はい、街中がテーマパーク
のような感じがしますけどもね、
いいですよね、はい、そして動物の街といえばどこでしょう、うん、
動物の街といえばやっぱりこのアドベンチャーワールド。
そうですね。ねえ。たくさんもう世界中の動物がね、見られるところでもあるんですよね。うん、
すごいですよね。
その中でも二人が一番もしアドベンチャーワールドに今行くなら、見たい動物といえば、
うん、やっぱりね、うん、私はパンダですね。
藪下さんは？
僕はやっぱりカバですか。
白浜のカバを見たい。
ね、ケニア号に乗りたいですね。
ケニア号はね、私乗ったことありますよ、は
い。あ、そうですか。あれ、なんかこう動物とも触れ合えるし、パンダはなかなかね、うん、こう、あ、見て可愛いな、可愛いなってありますけど、触れ合いっていう。
あ、それはね。
ケニア号。
パンダを抱っこするわけにはいきませんもんね。
そうですよね。
じゃあ、お二人は生でパンダをアドベンチャーワールドで見たことは？
私ね、アドベンチャーではないんですよね。
記憶には。
パンダは見たことはあるんですね。
記憶にないかもしれないです。可愛いんでしょうね、やっぱりね、生で見たら。
その白浜のアドベンチャーワールドには、はい、パンダのふるさとの中国以外で、世界で一番多い7頭が現在飼育されてるんです。
そうですよね。
すごい数ですよね。ね、パンダ飼育担当の松本幸恵さんにお話を伺いました。
先ほど、生まれて1年経ったばかりの、はい、赤ちゃんパンダのミルクタイムを見たんですが、はいはい、もう1年で随分大きくなるんですね。
あ、そうですね、もう生まれた時は100グラム200グラムの手のひらの大きさの赤ちゃんだったんですけども、1年経ちまして、お姉さんの名品が体重35キロ、弟の栄品も33キロに成長しております。もうお姉さんの名品がお母さんの良品と同じ丸顔しておりまして、とても丸い顔をしております。弟の栄品はお父さんの栄明と同じ顔の形でして、少し鼻のところが長くてややすっきりした顔立ちをしております。名品栄品はお姉ちゃんの名品とってもマイペースな性格しておりまして、はい、おっとりしてるんですけども、弟の栄品は逆に甘えん坊でやんちゃで、もういつもスタッフを追いかけ回して、はい、遊んでおります。まあ、パンダは成長しますと単独生活で親子もみんな離れて暮らす動物ですので、大きくなるともう一頭一頭離しまして別な、はい、部屋で暮らすことになります、はい、
でお母さんパンダのラウヒンもここで生まれたパンダなんですよね。
はい、ラウヒンはアドベンチャーズで初めて生まれた、はい、赤ちゃんのパンダです。パンダは基本的に食べるか寝るかどちらかの動物でして、一日のほとんど寝ておりますので、まあ、元気なパンダの姿をご覧いただくためにおやつや竹を新しく与えまして、お客様にいっぱい動いているパンダがご覧いただけるようにしております。パンダは結構のんびりしている動物ですので、気長にお待ちいただければ可愛い姿がたくさんご覧いただけます。はい、
だんだん大きくなって成長してくると少し毛が茶色いのはどうしてですか？
は、今の名品栄品ぐらいですとまだ小さいのでスタッフが同じ部屋に入ることができますので、まあ、ちょっと汚れたらタオルで拭いてあげたりもできるんですけども、 次の上の愛姫品、今年で3歳になるんですけど もう体重が80キロ約ありまして、はい、そうなるともうスタッフ同じ部屋に入れませんので、なかなか頻繁に洗うことが難しいので、ちょっと白さは上手に保てないんですけども、まあ、元気にいっぱい動き回りますとどうしても茶色くなってしまいます、はい、
茶色いパンダは元気の印。
そうです、はい、毎日のようになんでこんな茶色いんですかという質問は、はい、あります。はい、日本ではここと神戸にしか今パンダおりませんし、7頭も飼育しておりますのは中国以外ではここだけですので、はい、あの個々にそれぞれ性格も顔の違いもありますので、じっくりご覧になって、はい、たくさんパンダの魅力を見つけていただければと思います。はい、
パンダもとっても可愛かったんですが、はいはい、このアドベンチャーワールドで、うん、今年の10月の13日にですね、うん、はい、とても珍しいことがあったんです、北極のシロクマと南極のエンペラーペンギンの赤ちゃんがなんと同じ日に誕生したんです。
北と南やのにね、すごい、
すごく珍しいですよ ね。北極グマの飼育担当の荻谷実さんです。
北極熊の赤ちゃん可愛いですね。
そうですね、私たちも毎日見ていますけれども、飽きないぐらいとても可愛らしい姿で、心も和んでおります。一見するとやはり子犬のように見えますけれども、やはりあの触ってみたりしますと、あの体もがっちりとしておりますし、手と足がやはりあの犬に比べますととても大きいような感じがあります。
北極熊の赤ちゃんが動物園で生まれるっていうのは珍しいんですか？
そうですね、やはりあの繁殖例もやはり少ないんですけれども、なおかつあの大人にまで成長するのがとても数が少なく、今回私たちも、親代わりになりましてスタッフが育てておりますけれども、何としてもあの大人になるまであの無事に育て上げたいとは思っております。人工保育であの大人にまで育った例は国内ではまだ1例しかございませんので、しっかりとその北極熊に習って元気に育ってもらえればと考えています。一応24時間体制であのミルクを与えておりまして、最後夜は今ですと12時半、朝が6時半と、なっております。
そのうち来園者に公開して見ていただけるのが、
現在では1日2回です。11時と3時半の2回なんですけれども、北極熊の成長に伴いまして時間がどんどんと変わっていくかと思いますので、ご来園される際にはあのその都度あの確かめていただければと思います。毎日の生活がミルクを飲んでは寝て、ミルクを飲んでは寝てというあの生活の繰り返しですけれども、その間にはやっぱりあの活発に動いている姿もご覧いただけますし、またあのミルクタイムの際にはやはりしっかりと起きておりますので、可愛らしい目が開いている姿もご覧いただけます、今のところ前足で上半身を持ち上げまして、後ろ足を踏ん張ってこけているような状況ですけれども、大体あの立って歩くまでには3ヶ月から4ヶ月かかると言われておりますので、歩く姿がもう私たちも楽しみにしています。
じゃあ来園者の皆さんに、はい、ぜひこんなところ見てほしいなっていうのは。
はい、もちろんあの寝ている姿、起きている姿、どの姿見ていただいてもご覧いただきましてもとても可愛らしい姿ご覧いただけます。寝ている姿よりも動いている姿、ミルクを飲んでいる姿より可愛らしいですので、ぜひともその時間に合わせて皆様ご覧いただければと思います。見た感じですととてもあの白くてふわふわとしてますので、ぬいぐるみのような、あの
北極熊の赤ちゃんはね、今日で生後46日目になるんですね。お話にもありましたように、歩き出すには3、4ヶ月かかるそうです。とっても人気を集めていました。といってもやっぱりね、パンダの人気は群を抜いてましたね。あの、JR 西日本でも特急くろしおにパンダシートを設けてるんですが、私も一度記念写真を撮ったことがありますが、はい、本当にパンダの街ということですね。アドベンチャーワールドは、希少動物の繁殖実績にも定評があるんです。例えば、エンペラーペンギンの誕生は、日本で4例あるんですが、すべて白浜なんです、
うん。そうなんですか。
環境がいいんでしょうね。昔からの温泉街がある岬からぐるっと南に行くと、およそ1キロ続く松林があります。白浜町中地区の、海岸にある広い松林で、今地元の皆さんが環境保護と名産作りに取り組んでいるんですよね。お二人、これなんだかわかりますかね、ちょっと。
お菓子ですね。
そうです。お菓子なんです。
ショーロって書いてますね。
ご存知ないですか？
ご存知、僕はないです。すみません。
ショーロってあの、なんか、キノコ。
そうですよね。
松林にある。
やっぱりよくご存知ですね。
でも、この、ね、 ね、お菓子はまだ食べたことないんですよ。はい、
あ、そうですか。
ね、その、それをもとに、これ、まあ、形取られてるんですよね。
はいはいはい。
それにまつわるお話なんですが、うん、潮騒が聞こえる松林で、中実りの会会長の浜口博一さんと、中区長の坂上義雄さんにお話を聞きました。実りの会というのは、そもそもどういう会なんでしょうか、浜口さん。
そうですね。地元の、まあ、有志の方が10人ほど寄って、会ごとで旅行を楽しんでいます。
こちら、坂上さんはその会員ということで。
はい、そうです。
どんなところが実りの会は楽しいんでしょうか。
地元の皆さんと、まあ、和気あいあいとしたあの雰囲気でいっぱい飲んで、っていうのが一番楽しいですね。
で、その飲み会の中から、新しい町おこしが今起こってるそうですね。
そうですね、まあ、この鐘楼が成功したら村の活性化につながるんじゃないかと思っております。
鐘楼というのは一体
キノコですね、うん、
その鐘楼というのは昔からあったものなんですか。
この辺で、まあ、養鶏取れたわけですね。昔鐘楼取れたのは不調な話になってきて、それでそうやっていっぺん研究してみろかと思ってで県の資源所の人に現地を見てもらったら、ここは日当たりがええから、あの、試験したらええって言うてくれて、ほて始めたんです。
その話が、あの、出てですね。で、そういう季節、その春先に、あの、山手っていう風が吹いて、で、雨が、あの、降った朝ですね。あの、たまたまここにあったな、ということで、見に来たら、発生しておったんですよ。こう草をかき分けたらたまたまあったわけです。
いくつ見つけられたんですか。
50個ぐらいだと思います、うん、はい。皆さんびっくりしましたよ、うん、ええ、あの、この松葉を燃料にしておったんですけども、お風呂の炊き物にしたり、それが石油の燃料になって家庭用にボイラーが普及し始めて、もうこの松葉というのが必要なくなったわけですね。ですから、その皆さんがこの松林の中に入ってこなくなって、だんだんだんだんその葉とか草で、あの、腐葉土ができてしまって、それでもうだんだんだんだんとその鐘楼が発生しなくなったと。
今私が立ってるところは随分ちょっと下が砂も見えて綺麗になってるんですが、これは全部皆さんで松林を綺麗にされたそうですね。
そうですね。ほとんど手作業でこう掘り起こして、まあ、瓶とかいろいろあったんけど、みんな、あの、寄り分けて掘り出したわけです。
ね、うっそうとした林と、それから皆さんが大変きれいに、あの、そ、あの、寄り分けたところと全く違いますね。
はいはい。年に4、5回作業して。
で、この鐘楼を育てるのに、今は皆さんだけではなく、いろんな方の協力があるということをお伺いしたんですが。
そうですね、小学校の生徒さんに来てもらって、速度書きとか、草引きとか、行ってもらっています。
苗を植えたりやってるんです。これが、あの、鐘楼の鐘楼菌を試験的に発生させようということで、林業試験場の方が研究されてる部分なんです、ここは。
試験場の方が言うのに、よそから菌持ってくるよりも、地元の鐘楼を菌にして、ほでここらへん巻いた方がええということで、ほで巻いたらこの辺に置けていただいたということ。
そうですか、
はいはい、
毎年200個ぐらいです。
200個ぐらい、
それはどうされてるんですか。
それは林業試験場へ持っていって、あの、菌を培養したり、たまにはですね、皆さんの労をねぎらっていっぱい飲みながら食べるんですよ。焼いたり、お吸い物にしたり、炊いたり、
う
ん、まんがらく炊いたりして、はい。
どんな味、
昔はそんなに珍しい豆腐はなんで余計あっただからよ、うん、今はもうあったら珍しいだからよ、みんな重宝がられる。
味はですね、キノコの匂いと、それからこう歯ごたえのあるコリコリしたサクサクした、
サクサク
した、ね、そういう歯ごたえがありますね。それは余計あれば焼いて食べた方が美味しいですね、
は
い、
そうですか。
独特の味ですね。
独特の味ですね。
独特の味、はい、
マッシュルーム的感覚ですね。マッシュルームのこんな丸い部分が砂のとこからちょこっとこう顔を出す感じです、はい、あの、鐘楼から始まって松の木を保護しようという動きになって、それで、あの、防災面という形にも発展していって、皆さんがずっとやってくれておるんです、ね、
まさに小路から始まった、はいはい、その地域の人たちの気持ちが実ったっていうことですね。実りの会から
ですね。そうですね、あの松尾大臣にせないかんということになって、ね、もう大きな大浜を藩ごとの場所を決めて掃除してもらえるわけです。村の活性化になれば良いと思っております。
それから、まあ、注目される地域になったらまたいろんなこうあのところからネットワークも広がって地域との交流もできてきて、で見に来られるお客さんっていうんですか、そういう形になればいいなと思ってるんですけどね。春2月から3月の終わりぐらいまでの間で発生しますんで、
観光地として一年中遊んで楽しい白浜町なんですが、これからの催しを白浜観光協会の尾崎茂文さんに聞きました。
12月の1日から翌年のですね1月の31日まで、白浜でイルミネーションを行っています。白砂のプロムナードというイルミネーションのイベントを行っています。この白浜が全体で640メーターあるんですが、約その半分を使う壮大なイルミネーションです。で、宇宙とかですね、あとは十二星だとかエンジェルゲートと、この一番の売りがですね、この光のガゼボというですね、ここに近寄っていくとですね、白浜ですので潮騒とこのメロディーがですね非常にあのコラボレーションして、かなりロマンティックな、イルミネーションになってますね。イルミネーションも間近まで行けますのでね、あのそこで写真撮ったりですね、あのイルミネーション眺められたり、あとは、こう満天のこの真っ黒の夜空をですね、この光を映し出すのをこう見とれてる方がかなりいらっしゃいますね。クリスマスイブ、クリスマス、この日は、関連のお客さん来ていただいてます。約10万球の、弾を使ってですね、
10万球、
はい、白色がまあメインなんですけど、先ほど申しましたこの光のガゼボ、これがこうブルーに光ってる、ここが非常に特徴的ですね。
時間の方は
17時から夜10時までですね、22時まで点灯してます。お食事された後からですね、あの見に来ていただいても十分だと思います。
もう一つ、あの本当の年越しにはこれもおなじみになったイベントがあります。
はい、そうですね、こちらの、31日から1日、年が変わると同時にですね、約300発の花火が打ち上がるカウントダウン花火ですね、はい、こちらの、イベントもございます。今白浜ではですね、紀州本具を、食べていただくキャンペーン、進めています。これから、クエ鍋の季節になるかと思うんですけど、大変美味しいクエをですね、ぜひ、こちらの方に来ていただいてですね、あのクエを食べていただきたいと思います。もう白身の本当に、上品な味でですね、コラーゲンがたっぷりの女性にもおすすめのお魚です。気軽に、入れる足湯とかですね、散歩がてらに、入れる、
白浜イルミネーション白砂のプロムナードは12月1日から来年1月31日まで実施します。さて、観光資源の多い白浜町なんですが、何度も訪れてもらうためには歴史や文化の掘り起こしが大切だと立谷誠一町長です。
まあ、この、温泉の観光地というのはどうしてもこの歩いての年限経過するとやっぱりどうしても開けられても来るということもありまして、で最近ですね、温泉と文化ということで文化力をやっぱり見ていただこうということ でそんなことの発信をさせていただいています。ですね、例えば今年はで昭和天皇が初めて白浜の地においでになられて、今年が80年の記念すべき年なんです。この昭和天皇が昭和4年6月1日朝9時23分に白浜の桟橋の方に上陸されて、この時からですね、新しい近代の白浜温泉の発展が始まったと私はもうそう考えているからです。白浜温泉自体はですね、今から1350年の昔に有馬の御子がおいでになられて、これ日本書紀に書かれていることですけど、白浜でそのお風呂に浸かってその景色を見るだけでも病なんか吹っ飛んでしまいますよっていった内容の手紙を書かれてるんです。斉明天皇とかいろいろ何人かの天皇陛下をお見えになっていますが、それからずっとですね、 1300年近くですね、天皇という方がおいでになられてないんです。昭和4年頃には、まだ白浜に旅館って名のつく旅館っていうのは一軒しかなくて、白浜館っていう旅館だったんですが、宿泊所は何軒かありましたけれども、でだから1年間におそらく1万人、2万人もまあお客さんがない、まあ、そういうひなびた温泉地だったんではないかと思うんです。それはですね、陸路もなかったからなんです。当時は和歌山県西室郡瀬戸金山村2178名の総人口を要する小さな集落だったわけです。で、天皇陛下がお見えになったので、全国のですね、国民が、荒人神が行かれる、和歌山県西室郡瀬戸金山村ってどこな、地図をですね、調べたらしいです。で、わずか1万、2万年間のお客さんだったのがですね、4年後には、JR の、今でいう JR の白浜口駅っていうのができまして、で、これで陸路で白浜の方に入っていただける、コースができた。で、これもやっぱり、昭和天皇がおいでになったことが大きく影響していると考えています。終戦の前の年ぐらいでやっぱり10万人余りの方が見えています、1年間に。でちょっと終戦の年は極端にお客さんが減っていますけど、まだ21年頃から、僕これ日本人でたくましいなと思うんです。食べ物もない時代にですね、お米を持って白浜温泉に遊びに、旅館で炊飯をしてもらうわけですよね。お米持参でこう遊びに来ていただいているというか。で22年23年頃になりますと、だんだんだんだん景気も良くなってきたみたいで、年々このお客さんが増え続けて、そして今80年後の今日はですね、人口も2万4000人で、お客様も330万人から340万人、毎年毎年この白浜の温泉の方にお見えいただくことになった。でこのことの始まりがやはり昭和天皇の、昭和4年の6月1日においでいただいたことが大きく近代白浜温泉の発展につながっているんではないかなと考えているわけです。ここの白浜温泉はですね、今から1500年余り前にもうすでにですね、このちょうど中心をなす、熊野三所神社ってあるんですが、そこにもうすでにそこに横穴の古墳がある、1500年ほどの前の古墳っていうふうに聞かせてもらっています。その当時からここにもう住み着いている人があった。そんなことなんかもですね、どんどんとこう町の皆さん方に再認識をしていただいて、でそれをやっぱり子供さん方、
80年前に昭和天皇が白浜にお見えになった時、和歌山が生んだ世界的な博物学者南方熊楠に会うことを特に楽しみにされたそうなんですね。多くの歌を読まれた昭和天皇ですが、人の名前を読み込んだのは熊楠だけだと言われています。さて、こんな風に温泉あり、文化あり、パンダあり、小路ありと、老若男女が楽しめる白浜町なんですが、今月のリスナープレゼントです。
はい。はい、
ちょっと音がしましたが、ね、これです。かわいいでしょ？
かわいい。これ、うわー、ふかふか。
それは、熊？
白熊です。
白熊。
そして、
うん、パンダ。
そうです。
あら、どっちも赤ちゃん。
かわいいでしょ？パンダと白熊のぬいぐるみなんです。はい。一つずつ。お二人の方
これをどちらかということですね。
ふわふわです、ね、これ触っても気持ちいいですね。
じゃあパンダ希望とか、はい、白熊希望と書いて送っていただきましょうかね、うん、
はい、
はい、応募はですね、はがきかファックスかメールでお願いします。宛先はメールはサカアットマーク WBS.CO.JP、 ファックスの場合ですと 073-428-1414、そしてお便りは郵便番号 640-8577 和歌山放送、こちらはですね、
ラジオで
和歌山発見お宝白浜町係ということでお寄せください、はい、25日必着、そして発表は、来月の26日ということですね。
はい、そうです。そして先月10月の工藤山町の冬柿の当選者は、はい、和歌山市の三恵子さん、そして小佐川町の真由美さんでした。おめでとうございます。
おめでとうございます。
たくさんのご応募ありがとうございました。
はい、
さあ、それではここで参りましょう。
はい、
ウィンズ平坂のこの街この歌。 和歌山県内くまなく知っている平坂さんにその町から思い浮かべる曲を毎月紹介していただきます。先日平坂さんに白浜町らしい歌を選んでもらっていました。流れてきましたね。
なんか白浜という町がなんかこう名前が入ってるみたいですね、歌詞の中にね。
聞いていただきましょうか、はい、あなたのふれあいキーステーションです。白浜という言葉が出てきましたね、
はい、
白浜の町らしい歌です。
あとでも3つぐらい使えそうな感じですよね。
そうですね、
熊野とか高野山とかも、
ね、高野町の時も行けそうですけどね。
やっぱり平坂さん考えるってことは素晴らしい。
勉強になりますね。
勉強になりますか、ね、山田さん、はい、いかがでしたか白浜町。うん、ね、お二人ももちろん行ったことのある町。
もう何度も行ってて、自分のなんかふるさとっていう感じがね。
そう、間違いなく皆さんすごい行ったことあるんでしょうけども、こうやって歴史っていうのをね、また再発見するのはなかなかないことなんで、
ですよね、
また新たな魅力がありますね。
そうですね、はい、まだまだいっぱい魅力ありそうです ね、
ね、
町に行くとこの町を今大切にしながら自然活動ですね、松林を保護したり、そしてそこでまた松露を育てようというような、はいはい、元気なパワーを浴びていると私まで元気になるんですよね。
なんかここの町からなんかメッセージを、ね、こう発信していける町やなと僕は思いますよね。
そうですね、
はい、皆さんに
どうですか、歌一曲できそうですか。
そう、白浜町で、
ね、えだって白浜って入れるだけだったらちょっとね、もうちょっと内容の声も入れて僕
はこう歌に作ってもらえますかね、
ね、した いなと思いますけども、
ぜひ作っていただきたいなと思います。またね、パンダも私7頭全部見たんですが、うん、それぞれに性格がやっぱり1日見ただけ
で違うでしょうね。顔も違うしね、もちろん。
ぜひね、まだ和歌山に住んでるからいつか見られると思って安心してる方はそれではダメです。ぜひ生のパンダを見に行ってもらいたいなとも思いますね。
ぜひよろしくお願いいたします。
はい、今回は白浜町に伺ってきました。来月はですね、君の町の予定となっています。
はい、
白浜に来てね。
白浜へお越しください。
白浜に来てください。
ラジオで和歌山発見、お宝白浜町。この番組は和歌山県市町村振興協会の提供でお送りしました。ナビゲーターは香川沙織でした。それではまた来月お会いしましょう。